ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ハイムホームファルルこと長ちゃんです。
ユーミンこと長塚由美子です。
さあ今日も行ってみましょう。今日はね、はい、実は私こんなこと考えてるんですよ。
はい、何ですか？
ポジティブスタイルっていうことでね、やってるけれども、従来からのお客様はあれ長塚さんって事務機屋さんじゃなかったのとかね、
あ
コピー屋さんじゃなかったのとか、
はいはい、それもやってますが、
ね、もちろん机とかもね大変お世話になってるし、もともとは青写真とかコピーサービスでお世話になってるんだけれども、
はい、
ちょっとねこういったことがイメージにないなっていう人もね、なんか中にはいるみたいなんでね、ちょっとその辺のいきさつも話してみたいと思うんだけれども、もともとね私がリコのマイツールっていうものをね、興味持って勉強してこの会社に戻ってきて、そこからたまたま IT の時代になって、随分ねお客様たちにもお世話になってきてるんだけれども、コンピューターだってほら使えばいいっていう話じゃなくてさ、それをどういうふうに生かすのよっていう話があるわけよ。
一番大事なところね、
こういうふうにすればこういうふうに計算できますっていう How to ではなくて、その計算の結果は何を意味するんだとか、どう生かすんだっていうことがあって、それでこの地元でいろんな勉強会をねずっとやってきたの。年に 1,2 回のセミナーだったりね、それだけではなくてもう定期的なもの、お客様と融資を募ったものずっとやってきたのね。で古賀の経営品質研究会とかね、マネジメントゲームっていう
西純一郎先生ですね、
そういったこともそうだけれども、
はい、
いろんなことをやってきて、2008年とか9年ぐらいからは渋谷に昔あったね、日本生産性本部っていう、まあ、会社があるんだけれども、そこで の
研修講師とかね、やってる会社ですよね。
あとは、まあ、コンサルティングとかもやってきたんだけれども、そんないきさつがあって、2011年からは 3.11 があってね、外でいろいろやるのもいいけれども、もっともっとこう自分のところの会社や自分のところの社員さんたちに対してっていうのがあって、今はこちらでやってるんだけど、何が言いたいかというと、その研修とか、学びに関してはずっともうやってきたんだと、
やってますよね、ずっとね。
実は
社内社会で
それが定款にも書いてあってね、セミナーとかコンサルティング、でそんな中でこういったバーチューズ、言葉を中心にした、人間関係を良くするもの、組織をより、活性化していくもの、そんなような事業になってるのね、でその中で今パートナーの由美子さんがいろいろ勉強する中で大変な気づきがありましたという嬉しい報告を聞きましてですね、前半は私が随分喋りましたけれども、後半は
私付け足していい、
由美子様の独壇場になりますので。
いやいや、そんなことないけど、付け足していい、その会社の中でなぜそういう研修をやってるかみたいな話ね。私たちの会社は働きやすさ、みんながいかにこう効率よく成果を上げられるようにみたいな、そういう最初そういう観点で、このオフィスの中にあるものとか学校の中にあるいろんな備品とかを全て扱ってたじゃないですか、文房具も含めて。今もねずっとやっていて、でそれは皆さんが働きやすくするお手伝い、そこに対する貢献っていう意味で、もうオフィスのレイアウトからいろいろな配線工事からネットワークを組むとか、そういうようなセキュリティのシステムなどいろいろやってたじゃないですか、
最近は光回線までやってるよ。
そうですね、でそういったものをやりながらいろいろな配置を変えたり、いろいろなオフィスでこうヒアリングして、こういうふうにすると働きやすくなると思うんだけど、こういうふうに働きやすくするためにはこんな机の配置がいいと思うんだけど、こんなデスクがいいと、自動昇降するようなこういうのがいいと思うんだけどとかっていうようなことをいろいろやって導入して、
コピー機だってね、性能からね、こういうところに置いてこういうスペースを作ったら、違うチームでの交流ができるんじゃないですかとかやってる。
そう、結構あるよね、コピー機は憩いの場みたいになってる会社とかもありますよね、
その場所を利用してね、
近くがね、そういったことをやりながら、でも 職場の悩みは常に存在し、うん、そしてその職場の方々から聞く悩みのほとんどは人間関係っていうお話を、うん、まあ、いろいろな方から聞いて、うん、認識を新たにしたわけ、
うん、確かにね、
物ではダメだなっていうね、いやいや、まあ、物もすごい大事なんだけど、うん、物だけでは、うん、物だけではそこまで、
まあ、片手落ちとはまだは言わないけどね。
でも結局は人間の心の中の捉え方とかの言葉の発し方とか、そういったもので作り上げていくチームワークだったり人間関係っていうものこそが、その職場の中の雰囲気作りとか、まあ、この力をねみんなで発揮するのに貢献する、すごい力の強いものを持ってるんだなっていうのが分かって、
なるほどね。
そしてその物からだけではなく、その内面からのサポートという意味でこういった勉強会研修とかセミナーとかっていう方に移行していったんです
よ、うん、そうだね、
うん、そうだね、うん、
あのね、環境っていう言葉を使うとすごく分かりやすいと思うんだけど、うん、オフィス環境ってずっと言われてね、
うん、
機械の進化も含めてやってきたんだけれども、うん、今の話は最終的な環境って一人一人の社員さんたちの脳内環境だよね。
そうですね、捉え方。
じゃあ脳内環境って何って言った時に、うん、受け止め方、
うん
ね、捉え方考え方、
はい、
でそれをどう表現するか、そこに言葉の重要性があった、
はい、
まあ、そんなことでよろしいでしょうか。
そうですね、
まあ、
で
サポートありがとうございます。
いえいえ、でそのセミナーとか私もたくさんいろんな種類のに受けさせていただいて、うん、いろんなところで勉強しているうちに、うん、その捉え方っていうものがものすごく大きいなっていうふうに分かって、
うん、
ただその捉え方がなかなか変えられないということも分かって、
うん、
でなぜかというと人間は感情の動物なので、
うん、
こうしなくちゃいけないんじゃないかしらって分かっててもできないとか、
うん、
今こういうふうにした方がいいだろうなと思ってても体がそっちへ行かないとか、うん、そういうことがいっぱいあって、
うん、不安だったりね、
うん、それは主にやっぱり感情によって、うん、人間は、ね、感情の動物なので感情によって引っ張られちゃう行動とか発言とかもね、うん、っていうことが自分の悩みでもあり、
いやすごい影響を受けるよ言葉を映るし、
その感情をどうしたらいいのか、感情のコントロールはどうしたらいいんだ、うん、ということをテーマにしてたんですよ、うん
ね、まあ、最近ねアンガーマネジメントって、ね、前回も話したけども、
うんうん、
今旬かもしれないねこの話題はね。
そうですね、うん、そしてねその感情っていうものが時にものすごくパワフルに、例えばこううまくいってないような時でも、でも私はこれを自分のインテグリティ使命感として人生でこれをやり遂げるんだ、自分の仕事はこれなんだみたいなね、そういった道に進むパワーにもなるじゃないですか、その感情っていうのが。
なる。
やる気とかね、
うん、
どんなに何かこう状況的にはこう全然うまくいってない恵まれてない状況であっても、でも私はこれをやるんだみたいな燃えるような、ね、感情みたいな ね、
まあ、ね感情ね、まあ、やる気は当てにならないけどね、やる気よりは、ま
あ、もそれもアップダウンはあるんだけれども、でもそれが推進力となるっていう意味での感情っていうのと、
まあ、きっかけにはなるよな、
うん、あとはその、うん、なんかなんていうかしら、不用意に落ち込んでしまったりとか、なんか小さなことでこうガクってなったりする、心が折れるみたいな状態、
うん、
そういった感情、
うん、
この2つ、まあ、2種類のというか、この陰と陽のような感情を自分の中にいつも収めつつ、これをどうやって扱ったらいいんだっていうのはすごくテーマだったんですよ、
うんうんうんうん、
それはいろいろな勉強しているうちに、うん、まあ、複合的な勉強の中で、うん、自分の中での一致点をちょっと見つけられたわけ、
うん、来たんだな。
そうそう、
それは嬉しいね、うん、でぜひみんなにもシェアしてください。
それがなんか、まあ、感情は2層に分かれてるわけではないと思うけれども、
うん、
なんか感情には違った種類の感情が自分の中にもあるなと思って、
うん、
いうことに気がついたんですよ。
そうなんだね。
そう、一つの感情がああこう形を変えてるというよりは、
うん、
常に根底にあって、まあ、自分のなんていうのかな、人間性パーソナリティに近い部分での感情、
うんうんうん、
私はこういうふうにあるのが自分として一番私らしく心地よいみたいな感情、
自分らしい部分、
自分らしい部分、
うん、
私いつもの私がこういう感じっていうのと、その後表層的なもので、
うん
うん、いろいろな事象とか、うん、出会ったものとか、まあ、偶然の出来事によって引っ張られて、
うん、
不用意に盛り上がったり不用意にこう怒ったり、
うん、
不用意に落ち込んだりするようなその感情が2つあるなと思って、
うん、
その表層的な感情っていうのが反応っ って呼ばれる感情なんだなって思ったわけ、うんうんうん、で反射的に反応する感情、うんうん、でこれはあの鈴木博先生のところで勉強している自分が厳選っていうセミナーの中では、うんうん、あの反応的な感情ね、うん、というふうに呼ばれていて、う
ん、なるほど。
でその感情については、うん、もうどうにもならんという、うん、お坊さんだってどうしようもできないよっていうね、
うん、まあ生きてる限りはね
そうそうそう、うん、それでその感情が起こらないようにするとかはまあ無理だし、うん、頭にくるときは頭にくるし、うん、傷つくときはガーンってなるし、うん、でそれはしょうがない。でまずそれがその反応的な感情はいいんだよ、それはもうそれであっていいんだよっていうふうに自分の中で認めてあげることがやっとそれを乗り越えて次に行く一つの手がかりなんだなっていうのがよく分かったんです ね、
う
ん、
そしてどうしますかっていう問いをね自分の中に立てていくっていうことだね。
常にそしてどうしますかで、うん、その反応的な感情、例えば足をちょっと電車の中で踏まれちゃいましたみたいな、すごいピンヒールで踏まれちゃいましたみたいな時にその時にこうあーってなるその感情を、そして次あなた行動どうしますかっていうのは、うん、もうそれを跳ねのけるとかなんかそういうことだけじゃない、うん、違う選択肢があるんじゃないかなっていう可能性を示してくれたんですよね。
だから殴りましたっ
ていやそれ選択肢の一つではあると思いますけど、ね、私は選びません それはね、
はい、
で
そのですね
その選択肢 それをその反応的な向上の感情の次に、うん、さてあなたはどうしますかっていう段階があって、
ね、一瞬止まって、ね、考える。
そうですね、
間を置く。
そうすると次に選ぶ選択肢はほぼほぼその反応的な感情に振り回されてない行動を選択することが可能になる、うんうん、そうすると自分の行動様式が少し変わってくる、うん、で私たちはそのループを常に常に回っている、うんうん、ほとんどの時はの起こった反応的な感情、うん、そしてワンパターンの行動、うん、これで何も事なきを得て普通にくるくるくるくる回っている、うんうん、おはようって言われたらおはようって返す、気持ちよく一つ回りました、うん、おはようって無視されました、うん、さああなたはどうしますか、うん、でもにっこり渡って笑って行ってきますとか行ってらっしゃいって言える私みたいな、そういうふうにして少しずつ少しずつこのループの輪を大きく広げていくことが器を大きくしていくっていうことなんだろうなっていうふうにね、うん、思ったんですね、
うん、なるほどね。
これは気づきのチャートという、うん、あのそういう行動から反応から行動を創作する、うん、そしてそのフレームっていうのは過去のフレームっていう言葉があるんだけど、うん、いつもの私のまあパターン、うん、いつものワンパターンみたいな、うん、そのワンパターンを抜け出るためのまあ法則の一つが、一つ認識をメタに上げて、工事に上げて、工事メタ認識をして、そこからの新しい行動を創作する、難しいんだけど、
言葉にするとね、絵に描くといいから後で絵に描いてさ、そうだね、ホームページ上ではその絵も見れるようにしようよ。
そうだね、その絵を見て、うん、でこれがね常に回っているループで、少しずつその輪が大きくなっていくっていうのが人生なんだなっていうふうにね、まあ、理解したわけ、
うん、そうかもしれないね、うん、そういうふうな自分になった時に初めて それを心地よいと思える相手とチームができて、うん、そこで何か世の中の発展にちょっと役立てていく、まあ、そんなようなことなのかもしれないね、生きるっていうことはね。
そうだね。でそれってまたほらシナジー効果とも言われるんだけど、相乗効果があって、うん、自分がそうやって少し大きなループで回る努力をしていると、うん、だいたいその大きなループで回ろうとする人が近くに寄ってきて、う
ん、確かにそれは言える。
で大きなループで回ろうとしている私のなんていうのかな、うん、あり方に気がついてくれる、努力に気がついてくれたりする、うんうんうんうん、でそこにまた承認をくれたりする、今こういうふうにやれてたけど、うん、前と違ってすごいよねみたいなことを言ってくれたりとかして励ましをもらったり、
ね、しっかり見てくれてるんだよね。
そういうところでこうシナジー効果が起こって、うん、やっぱり同じような人とチームが組めるようになる、
うん、刮目してみようっていうからね、目を開いてよく見ると、うんうんうん、ね、昨日までのあいつとは違うかもしれないよっていう目を常に持っている。
そうですね。そうで、あのこの前その勉強会の中で一つね、そのループを回るいい例として出てきたお話があるんだけれど、ある人が、あのまあその方はお客様だったらしいんですけど、そのお客様、女性のお客様がもう年配の方なんだけれども、 今こうもやもやに心に思ってることがあって、それは何かというと、自分が出かけるたんびにご主人が何時に帰るんだ、どこ行くんだってすごく言うのがとっても鬱陶しい。
ありがたいじゃんね。
うん、まあ、うとし、でもその方はなんか見張られてるような感じがしちゃって、
あ、そういうふうに受け止めちゃったわけだ。
そうそうそうそう、うん、それがすごく鬱陶しくて、
自動的にね、
そう嫌なのよねって。だんだんほら、うん、定年されてお家にいるようになると、
あ、なるほど、
ね、すごくこうチェックが入るという。でそれがすごく鬱陶しいなって思ってた
んだ
って。でそのいつもそういうふうに言われると鬱陶しいなと思って、ドアをバンと閉めて、うんうん、帰ってくるわよみたいな感じで出ていくみたいなね、うんうん、そういういつものワンパターンがあったんだって、うん、
なるほど。
でこの話を聞いて、うん、じゃあ工事で回すためにはどうしたらいいんだろうと思って、じゃあなんでそのようなあの言葉かけを旦那さんがしてるのか、聞いたことありますか、
ね、
っていう話になって、
その問いが重要だよね。
でいや聞いたことない、多分自分が置いてかれるか嫌なんじゃないみたいな感じだったんだけど、いやでも実際どうなんでしょうっていうところで聞いてみましょうよって、うん、これ新しい行動を創作して、うん、で新しい行動をそこ一つ回してみたわけ、
うん、なるほど。
そうしたらその人も忘れていたんだけど、昔若い頃に、うん、自分が何か失敗してなんか電車に乗り遅れて帰れなかったことがあったらしくて、終電を乗り逃して、うん、そしてその時に、まあ、結婚されてたんだと思うんだけど、その時に、うん、その時にものすごくご主人が心配されて、うん、でその奥さんのその失敗と、うん、この子は失敗するんだみたいな、その認識が常に気にしてあげなきゃになってたわけ。
あ、なるほどね。
でそのご主人が、うん、その常に常にその人が何時に帰るのかとか、うん、無事に帰ってこれるまでやっぱ心配っていう、もう心の癖がそこについてしまったのね。
うん、なるほどね。
でその気持ちがあって聞いてるんだよって話を、うん、
それは働いてる時には出なかったのかな。
うん、まあそうだね、
まあ、そんな余裕がなかったってことかな。
そうだね、多分自分に余裕が出てきたから人のことを気になっちゃったんじゃない、すごく。それでその話をしてから、そうか、そういう心配があってこうだったんだっていうふうに奥様の方も認識されて、あ、ありがとうって、そんなに心配してくれてっていうふうに言ったら、ご主人の方もありがとうって言われたことで、今いつもドアをバンって閉められてたわけだから、ありがとうって言われたことですごく心が通じた感じがあって、それからはちゃんと行ってきますって言ったら行ってらっしゃいって普通に送り出してくれるようになったんだ。
なるほど、なるほど。
そういうふうに、もう小さなことだけど、そうやってちょっとしたいざこざが生まれているところの背景にも何かしらの要因があって、うん、そこをちょっと聞いてみると、あ、私知らなかったけどそこまで思ってたんだとかね、新しい発見が、うん、まあ、両者にあったりとかして、うん、そして大きなループでこう回り始めるっていう、
そうだ
ね、そういう例がありました。
まあ、夫婦も難しいけどね、でも多くの場合はやっぱりそこに立場が介在するから余計ややこしくなるんだろうね。
うん、そうだね。
うん、まあ、逆に言えばそこにしか依存できないというかね。
うん、
うん、もっと大きな目でお互いを承認し合えない。
うんうんうん、で承認も大事だし、そのメタで認知していこうっていうこと、それから瞬間的に生まれた感情からは、うん、まあ、行動しないっていう選択肢ありだよというね、自分で。うんうん、
そう、思っとく。やっぱり Do Nothing も大事だよ。
うん、そうだね、何も
しないといけないってね、ポジティブな人ほど思っちゃうんだけど、
うん、
そうね、改めて言うとポジティブスタイルっていうのはね、あえて何もしない。Do it の、なんだっけ、
Do Nothing じゃないの、
うん、Do Nothing もポジティブスタイルだった。
あ、まあ、一つの選択肢ではあるから、まあ、ね、うん、そうそう。じゃあそんな気持ちで今日はね、私のこのカード、テーマのカード選んでおきましたので、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、
はい
はい、始まる始まる始まる、開ける、閉じる、覗く、触る、続く、無執着。
無執着かと思ったよ。
無執着、
無執着ね、
無執着っていうカード、私これ難しかったんですよ最初、なんじゃこりゃって感じだったの。これ英語だとディタッチメントなんですけれど、
そうなんだね、
無執着。ちょっと読んでみる、最初の一文がすごい難しいの。無執着とは感情に支配されることなく感情を体験することです。もうこれではてなになっちゃうわけ。
な、生きてる限り、あ、でもね、生きてるからそれは無理だよって言おうと思ったんだけど、今のでね、うん、生きる意味が分かったような気がしたよ少し。
うん、うん、そうだね。
すごい言葉だと思うよ今の一言、もう一回読んでみてくれる、
ね、無執着とは感情に支配されることなく 感情を体験することです。すごいでしょ、執着を手放しなさいってよく仏教でもあるじゃないですか、ね、それともすごく関連するなって思うんだけど、感情に支配されない、感情を体験することと感情によって引っ張られることとは違うよっていうことなの、うん、そうだね、で、ある意味感情に引っ張ってもらう場面も必要なの、うん、そのあれをやり遂げるぞとか、なんとかあの夢に向かっていくんだみたいなね、馬力に使う時もあるんだけれども、ある時はその感情に支配されてはいけないという、ね、うん、その感情の種類とは反応的に起きている予期せず起きてしまった自分の本意ではない感情、うん、こういったものには引っ張られなくていいんだよというカードですね。次読みますね、うん、反射的に行動する代わりにどのような行動を取るか自由に選択します。執着がなければ思考力と感情の両方を使って賢明な選択をすることができます。すごいカードじゃない、やっと意味が分かりました。私ずっとこれね、理解できなかったの。
きっと何度も新しい理解をしながら深まっていくんだ ね、
ね、だからバーチューズとして勉強した時にはこれ全然わからなかった。だけど私はこれをシナジーとか、その自分は厳選のセミナーとか出たり、あとは仏教の先生、真言宗の先生からお話を伺う機会をねずっと持ってるんですけど、ここもう5年ぐらいずっと通ってますけれども、そういった仏教の先生のお話から、あとは写経に通ってるね天台宗のお坊さんのお話からとか、まあいろんな方、あとキリスト教の牧師さんの話からとか、いろいろ聞いてやっと分かるようになった、う
ん、
そう
だね、いろんなプロがたくさん周りにいるね。そういう意味ではね、
牧師さんからもね、いいお話いっぱい聞けるし、まあ、すごくみんな共通項を持っていらして、常にやっぱりそのループを大きくしようとされているなって思います。
確かに、
常に努力していらっしゃる。じゃあこれ裏を読みますよ、次のことを実行しているあなたは無執着の美徳を発揮しています。
なるほど。
強い感情によって流されない。
流されないっていうことはどういうことなんだ、ひょうひょうとしてるってことかい。
いやいや違う、だから強い感情に引っ張られないってことだと思います。
っていうことは
反応的な感情 によって行動しない。
行動をしないってこと、感情はだって引っ張られるじゃないか。
強い感情によって流されない、だから強い感情に引っ張られて行動しないってことだと思う、
その流されないとか行動しないっていうところが大事なわけだな、
でもこれはね、行動しないとは書いてなくて、流されないって書いてありますけどね、カードはね。
なるほどな、もうちょっとなんかね違う言葉を足してあげたい気もするよね、だって感情は避けようがないんだから。
そうね、だから感情を自分だから、自分がどこにいるかが問題じゃない、強い感情によって流される自分自身、本来あるべく自分の姿っていうものが、その強い感情の波動によってさーっと流されるんではなしに、それを流しているのを見ているところにいなさいよっていう感じだと思う。もうちょっと工事にいて、あ、感情が今バーッと吹き出したっていうのを冷静な私として見る、その立ち位置もあるはずよっていう、自分自身あーって流されないで、あーやっちゃったみたいな。
波が来たら空中浮遊をしてしまうけどね、
ジャンプするの、ジャンプ、
今で言うとオスプレイだな、シュー
ッと。まあね、どこちょっとわかんないけどね、ちょっとわかんないけど、じゃあ次ね、してはいけないことをしてしまいそうになった時、タイムを取る、一時停止を取る、
あ、タイムを取る、
だからこれ Do nothing だよね、どのように応じるか決める前に、自分の気持ちを確かめる、
あ、これは重要だよね、いわゆるね、感情を言葉にする、
あ、なるほど、
確かめるっていうのはね、
で一呼吸を置けるね、これね、
そうそう、どうなんだ、いや気に入らないんだとかね、とにかくそれでも言葉にすることによって次が違ったものが出てくるよ。
でもこのさ、自分の気持ちを確かめた瞬間に、すごい自分がくだらないなんか気持ちに溺れそうになってたとかって、だって悔しいんだもんとか、だって羨ましいんだもんとかっていうのだったりするって気がついちゃったりするね、きっと、
きっとそういう人はね、楽しい人生を送れると思うよ。
じゃあ次ね、
素敵だと思うよ。
反射的に行動する代わりに考えてから行動する、
そうだね、まさに、まさにその通り、
自分がコントロールできないことは手放す、
手放すという ってもいいし、信じるって言ってもいいかな。自分には信じるっていう言葉の方がピッとくるけど。
信じるって手放すじゃなくて、
そう手放してどうにでもなるっていうんじゃなくて、必ずいい方向に、いい方向に向かう
と。ああ、自分がこう、そこに入り込まなくても、うん、大丈夫なはずって、
そうそう、
うまくいくはずみたいな。
それに対してはね、あの信頼っていうカードがね、うん、あるんだけど、その中に触れてるのね、
うんうん、
それはね、自分でコントロールし操作しなくても正しいことが起こると自信を持っていることですって書いてあるわけ。
なるほどね。
そう、
そうだね、全体的にはうまくいってるはずだみたいな。
それは今自分の小さな頭の中だけではわからないけど、
うん、
もうやるだけやったんだから大丈夫、
なるほど
ね、投げやりな気持ちではなくてね、
そうだね、これ投げやりな気持ちの手放すとは違うんだね、
そう、その意味ではイージス艦のね、艦長さんがね、最後は我々も祈りますって言ってたね。イージス艦の中に仏教、キリスト教、イスラム教、祭壇がいくつかあってね、最後は我々も神頼みですって言ったのかな。かっこいいや、かっこよかった。やるところまでやった人たちの言葉だ。
そうだね、人事を尽くしてっていう感じですね。
天命を待つ
っていうことですね、最後はね、ちょっとこれは正しいことを選択するって、この正しい正しくないっていうのはどうかなっていう、
そうだね、表現がね、
そういう軸もあるからちょっとわからない、私はこの一部はわからないんだけど、正しいことを選択するっていうふうにも書いてあります、で格言、アファメーション、私は執着しません、私は自分の気持ちを自覚し、何事にも執着せずに行動を選択します、私は自分にとって正しいことを行います。あ、これ自分にとって正しいことっていうことだな、
まあ、でもこれまた難しいね、表現が、自分の都合とは違うからね。
あ、そうね、何が起こっても最高の自分でいる選択をします。これじゃない、
ね、最高の
自分でいる、ね、つまり最高の自分でいる、最高のあり方をする、そういう選択、最高のあり方をするのに沿っている選択をします、
だからその前にはだから最高の自分ってなんだっていうことに普段から考えていないし、ちょっとできないし、
そうだね、
その都度その都度ね、自分なりの言葉を持っていないとわからないよ、
そうだね、ここは追求していくところですね、一生かけて、
まあ、だからこんなことをね、プライベートだけではなくて会社の中でもやりながら組織づくりをしていく、
そうですね、
まあ、そういった時のね、私たちがお手伝いもできますしね、
そうですね、
あまり大っぴらにね、やりますよとは言ってないけれども、ぜひぜひ ね、この輪を広げていきたいですね。
本当こういうことを勉強する仲間が増えると、だんだん増えてきてますよ、
仲間はたくさんいますけどね、いずれにしても私たちはあんまり何人もいませんからねあちこちはいけませんけども、
あんまり何人もって一人ずつしかいないのよ、
まあ、ちょっと今日は、別の側面というか、長塚の授業という角度からも少し触れてみました。
はい、
はい、
そうです ね、
はい、ありがとうございました。
これは仕事の面だけっていう意味ではなくて、このあり方はもう一貫してるもんなので、生き方、だって生きてる中での仕事だから
という捉え方ね、
自分の仕事の仕方も遊び方も友達の作り方も、何もかも、もう自分のあり方と、一致して一貫した自分である、そのいろいろな形での表現ということなので、
まあでもこれはね、まあ、長くなっちゃうけど、グローバリズムとは対極にあるよ。
あ、そう、
だっていわゆるその、自然と共にある日本人的な生き方じゃない、今日は雨だから仕事ができないとか、自然と共にあるとか、でも海外の人はほら、アダムとイブがリンゴ食べちゃったから罰として働かなきゃならなくなったと、
レイバーね、
そうそうそう、ね、だからもう辛いね、仕事をこなして3ヶ月バカンスをするっていう、そういうやり方だから、ちょっと今日の話はグローバルというよりは東洋的、
でもいいの、私たち東洋人だから、
まあ、だけど東洋人じゃない人ももし聞いていらっしゃったらね、でも東洋人ちょっと触れとかないとさ、
そうかね、東洋人的なあり方としてこういうのもあるよって一つの選択肢です。
まあ、そういう人たちもいるんだっていいんじゃないの、
ね、
はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく広がる。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか。 リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。